今日も詩編を読んでいきたいと思うんですが、今日はですね、このパウロの詩編という題であります。パウロは新約聖書の半分ぐらいの書物を書いた、また教会の最初の宣教者としてですね、教会の基礎を築いたパウロでありますけれども、パウロの詩編というのがじゃあ一体何編なのかというとですね、これは詩編の32編なんですね。でなぜこの32編がパウロの詩編と呼ばれるのかということは後からご説明をしたいと思います。まずこの詩編の32編を全編読んでいきたいと思います。ダビデの詩マスキールというですね、聖書をお持ちの方はお開きください。いかに幸いなことでしょう。背きを許され罪を覆っていただいた者はいかに幸いなことでしょう。主に咎を数えられず心に欺きのない人は、私は黙し続けて絶え間ないうめきに骨まで朽ち果てました。見ては昼も夜も私の上に重く、私の力は夏の日照りにあって衰え果てました。私は罪をあなたに示し咎を隠しませんでした。私は言いました、主に私の背きを告白しようと。その時あなたは私の罪と過ちを許してくださいました。あなたの慈しみに生きる人は皆あなたを見出しうる間にあなたに祈ります。大水があふれ流れ出る時に流れる時にもその人に及ぶことは決してありません。あなたは私の隠れが、苦難から救ってくださる方、救いの喜びを持って私を囲んでくださる方。私はあなたを目覚めさせ行くべき道を教えよう。あなたの上に目を注ぎ進めを与えよう。分別のない馬やラバのように振る舞うな。それは靴輪と手綱で動きを抑えねばならない。そのようなものをあなたに近づけるな。神に逆らう者は悩みが多く、主に信頼する者は慈しみに囲まれる。神に従う人よ、主によって喜び踊れ。すべて心の正しい人よ、喜びの声を上げよう。京子ちゃん、もうちょっとこの辺に来てくれる、この辺に来てくれる、もっともうちょっと落ちていいですよ。はい、はい、ありがとうございます。この今読みました32編なんですけれども、この詩編は実は教会の歴史の中において非常に重要な詩編のうちの一つであります。で、古来ですね、この150のうちこの32編を含む7つの詩編を悔い改めの詩編と呼び習わしてまいりました。6編、32編、38編、51編、102編、130編、143編、この7つの詩編は悔い改めの詩編と呼ばれております。そのうちの一つこの32編なんですけれども、古代の大神学者であるアウグスティヌスという人がおりますが、このアウグスティヌスが最も愛した詩編であるそうです。で、彼はしばしばこの詩編を読んで涙を流したと言われておりますが、私が今一度読んだだけで泣いている人は誰もおりませんので、アウグスティヌスのような心境にまだ誰もなってないわけですけれども、まあこのお話を気になってですね、なぜアウグスティヌスがそれほどまでこの詩編を好んだのかということを少し分かっていただければなと思うんですけれども、彼は死の直前のにですね、この病床にありました時にこの詩編を自分が寝ているそのベッドの向かいの壁に書いて、これを読んで慰めとしたそうです。これを読んでこの死の苦しみに彼は耐えたっていうんですね。病床によく御言葉大体皆さんね書いておいてありますけど、32編書いてあった人はまだ私見たことないですね。でもなぜじゃあアウグスティヌスはこの32編を壁に書いて慰めを得たのか、それをお話ししたいと思います。そしてもう一つ重要なことは、宗教改革者のマルチン・ルター、私たちのこの教会もマルチン・ルターの系譜の中にあるプロテスタントの教会ですけれども、彼がですね弟子たちに 最高の詩編は何編ですかと聞いたそうです。するとルターはですね、はばかることなくこの32編であると言ったそうです。でこのなぜかというと、この32編はパウロの詩編だとルターは言ったんです。だからこの今日の説教のタイトルはパウロの詩編、これはルターがつけた、まあ、この32編の名前なんです。皆さんの聖書にパウロの詩編と、まあ、書かなくてもいいですけれども、覚えておいていただきたいと思います。なぜじゃあこの32編がパウロの詩編なのかというと、パウロが書きましたローマの信徒への手紙の4章の中でこの32編の1節と2節を引用しているからなんですね。ちょっとその箇所だけ読みたいと思いますけれども、ローマの信徒への手紙の4章4節から読みますと、ところで働く者に対する報酬は恵みではなく、当然支払われるべきものとみなされています。しかし不信心な者を義とされる方を信じる人は、働かなくてもその信仰が義と認められます。不信心な者を義とされる方を信じる人は、働きがなくてもその信仰が義と認められます。同じようにダビデも、行いによらず神から義と認められた人の幸いを次のように称えています。この括弧のところですね、不法が許され罪を覆い隠された人々は幸いである、主から罪があるとみなされない人は幸いである。先ほどの詩編と少しこの語順が違っておりますけれども、ここはもう間違いなくこの32編の1節と2節、パウロはここで、行いではなく信仰によって義と認められ、罪を許される、その幸いをダビデがもうすでに詩編の中で歌っていますよということで、この言葉を引用しているわけですね。しかし、考えてみると、ダビデはイエス様の十字架よりも1000年ぐらい前の人ですね。だからイエス様の十字架のことは知らないし、またその恵みをパウロのように、あるいは他のイエス様の弟子たちのように確認をしているわけではない。しかしまるでそのことを先取りしているかのように、ダビデはこの罪を許された人が幸いだということを歌っているんだと、そのようにパウロは言っているわけですね。で、まあ、そのことによって、まあ、ルターという人はご存知のように、まあ、当時非常に腐敗をしていた教会に対してね、それこそ免罪符であるとかね、そのよからぬことによって、罪をなしていた多くの教会の聖職者たちに対してですね、警告を発して、そして私たちは唯一信仰によって救われるんだ、もうごくごくこの当たり前の聖書の真理をもう一度復活した人ですね。ですからこのパウロが信仰による義という教えの中で引用している詩編の32編は、パウロにとっても詩編の中で最高の詩編だと、一番大切な詩編だと、そのように言ったわけであります。ではこの32編の内容についてね、お話をしていきたいと思うんですけれども、まず一番最初のところで、いかに幸いなことでしょうと始めています。ダビデがもうこれ以上の幸せは私たちにはありませんよねと言って、皆さんに、まあ、聞く人たちに対して訴えているわけですね。いや、皆さんにとってこれ以上ない幸せとは何でしょうか。皆さんお一人一人どうですか。どんなことが皆さんにとって幸せですか。家内安全、商売繁盛、無病息災、先週も無事に終わりました、感謝感謝、感謝2回言ってる時はね、あんまり真剣じゃないんですね。感謝だなとか感謝感謝とか言ってる時は、ね、本当に真剣には感謝してないんですが、まあそれはいいとして、もちろん私たちの生活上のことでね、幸せを感じることは多々あると思いますけれども、ダビデはここで もうこれ以上の感謝なことはないと言って言ってるのは何かというと、背きを許され罪を覆っていただいたものはいかに幸いなことでしょう。もう一回繰り返して、主に咎を数えられず心に欺きのない人はと言ってるんですね。つまりここでダビデがもうこれ以上の幸せがないと言っているのは罪を許されていることなんだ、そう言っているわけです。ここにはこの背きを許され罪を覆われ咎を数えられないというですね、まあ、同じような表現ですけれども3つのこの、言葉が出てまいりますね。で、背きというのは、まあ、もちろん背きも罪も咎も、それこそ手話で表すのは非常に難しいと思いますけれども、全体的な意味は同じなんですけれども、まあ、厳密に言うと背きというのは神様に背を向けている、反逆しているということですね。神に対する反逆のことです。で、罪というのはヘブライ語の罪はご存知のように的外れという意味なんですね。的外れというのは何かというと、本来私たちは神の御心の通りに進んでいかなければならない、神様の御心に向かって進んでいかなきゃいけないんだけれども、それから外れていく、神様の御心ではない方向に進んでいく、これが罪なんです。ヘブライ語の言うところの罪というのは、それがたとえ一度であっても1ミリであっても神の御心からそれていれば罪だと言ってるんですね。広い意味で言えば私たちの動機であるとか願いであるとか、そういうことも含んで、もしそれが神の御心にまっすぐ向かってないとすれば罪だと聖書は言ってるんです。何か法に背くことをするとか悪いことをするとかっていうことでは、まあ、それも含まれますけれども、もっともっと広い深い意味を持ってるんです。聖書の罪というのは本来私たちは神に作られたものとして神の思いにとにかくまっすぐ向かっていかなきゃいけない、でもそれからそれてしまってそれているとすれば、それは罪であると聖書は言っているわけです。あともう一つの表現は咎ですけれども、咎というのはその一つ一つの具体的な罪のことを表す言葉です。さらにはここにもありますけれども、私たちの内側の悪い性格であるとかひねくれた思いであるとか、そういうことも含んでいる言葉だと言われておりますけれども、いずれにしてもダビデはここでその罪を背きを許される、本来神様に背を向けて反逆をしてしたのににもかかわらず神様はそれを許してくださった、また神様の方に向かわなければならないのにそれを恐れて歩んでいた、そのことをも神様が覆ってくださった。覆うというのはもうみっともなく汚くどうしようもないものをそれをすっぽり覆い隠してくださったということですね。ヘブライ語のあがなうという言葉には覆うという意味があります。神様はこの私たちの内側にあるあらゆる汚れ汚いもの大失敗そういうものも全部覆ってくださっている。そして咎を数えないって言うんですね。まあ数え出したらキリがないと思いますけども、神様はそれを数えないんだ。私たちがどんなに大きな咎罪背きを犯したとしても神様はそれをお数えにならない、もう私は忘れたよと言われるんですね。ダビデにとって幸いなのは神様が私の背きを許し罪を覆い咎を数えない、結局そのことによって神様と私たちの間のこのつながりですね、神と私たちの関係の間に一切の曇りもつまずきもないんだと。背きや罪や咎はこの神と私たちの関係を妨げるものです、邪魔するものです。天地創造され私たちを作りになった神様と私たちの関係が何の妨げもなく、このまるで、出来たてのフリーウェイハイウェイのようにですね、この結びつけられている、しかもそれは神様からの一方的な恵み恩寵によって与えられているということですね。ダビデが頑張ったからではない、何かをしたからではありません、神様がそれをもう 100% の恵みによって 与えてくださった、それが私にとって最高に幸せですと言ってるんですね。罪を許されたこと以上に幸いなことはない。でも彼がその許された幸いを味わったのはその前の段階があるんですね。その前に苦しんでるんです。苦しんでるから許されてよかったと思ってですね。そもそも幸せというのはですね、この不幸の裏返しですから、すごく辛いことがあって、そしてそこから解放されると私たちは幸せだなと思いますけれども、何も起こらないで今までいつも通りに暮らしていると別に幸せだとは思わないんですよね。ダビデはこの罪から救われ、罪許されたということを本当に幸せだと思って感謝しているんですが、その前にものすごく苦しんでるんです。それがここですね。私は黙示し続けて絶え間ないうめきに骨まで朽ち果てました。見ては昼も夜も私の上に重く、私の力は夏の日照りにあって衰え果てました。この詩編はおそらく、ダビデの晩年の作だろうと思われます。でご存知のようにダビデは若かりし頃大きな罪を犯して、またその報いとして大変な目に遭った人ですね。時にそれが彼にとってはものすごく大きな重荷となって彼を襲ってきたのだと思います。黙し続けている、言葉が出ないんですね。もう自分の罪に苛まれて、なんて祈っていいかわからない、なんと語っていいのかわからない、また絶え間ないうめきに骨まで朽ち果てましたとあります。本当にもううめいてたのかもしれませんが、もう彼の心のうめきでしょうね。この自分の罪に苛まれる自分の、心を蝕むようなこの、自責の念に彼は苛まれて、骨までっていうのはですね、もうこの体の心底っていうことですね。今だったらもう心の底っていうようなことでしょうかね。もう全身、朽ち果てたと、もうそれぐらい彼はくたびれてる。でもこれはですね、罪と格闘してるっていうことでもあるんですね。そこまで私たちは罪と格闘することがあるだろうかと逆に問われるわけです。私たちはダビデのような罪は犯してないかもしれませんが、しかしそれぞれに罪を犯して神様を悲しませてきている。でもそのことでもう骨まで朽ち果てるぐらいのですね、自らを責めるようなことをすることはないと思うんですね。だからそれはダビデ自身のそこにもある意味信仰の深さを見るわけですけれども、また御手は昼も夜も私の上に重くとありますね。こう神様の御手がもうダビデのこの両肩に、また全身にこうのしかかってですね、押さえつけられているような、本当にこの重い気持ちを彼は味わっています。それこそ地面に押し付けられるかのような重い重い、気持ちに彼はなって、私の力は夏の日照りにあって衰え果てましたとありますけれども、これは別にその夏に外に出て喉が渇いたと言っているわけではありません。まるでその夏の日照りにあって干からびている植物のように、あるいは生き物のように自分はもうカラカラで、もう弱り果てているんだと、衰え果てているんだと、それぐらいダビデはこの自分の罪の苦しみにあえてるわけです。もうどん底なんですね。そのどん底を救ったのは何かというと、その次ですね、 私は罪をあなたに示し、咎を隠しませんでした。私は言いました。主に私の背きを告白しようと。そのどん底でダビデは罪の告白を始めたんです。どん底でもう言葉がない、もうただただうめいているその中で、彼は神を責める、人を責める、あれが悪かった、これが悪かった、あのせいだこのせいだみたいなことは一切考えなかったんです。自らの罪を告白し始めた。自分の弱さや咎や背きを彼は告白し始めたんです。隠すことなく、咎を隠しませんでした。人間は神に隠し事をするんです。馬鹿げてますよ。神様は全てご存知なのに、私たちは隠そうとするんですね。いやいや、これは取っとこう、これは神様には言えませんね。神様は全部ご存知なのに。ダビデはなぜ神に愛されたかというと、もう徹底的に神様の前には、彼は幼子だから隠そうとしない。自分の弱さも愚かさも隠すことなく彼は告白したんですね。まあ、ちょっと話はそれますけれども、この私たちプロテスタントの教会にはないんですけれども、カトリックの教会や聖公会の教会に行くと罪を告白する部屋がありますね。国会と言いますけれども、大体私は教会の牧師だっていうと、お宅の教会にその罪を告白する部屋はあるんですかって聞かれるんですね。必ず聞かれますよ。よっぽどあれ、なんで何か知らないけど皆さん印象が強いんでしょうかね。だから僕はあるよって言うんですね。ないけど、うち来て告白しなさいって言う、来た人いませんけどね、来た人はないんですけども、実はカトリックにおいてはあの部屋はですね、とても重要な部屋なんですね。カトリックには秘籍という、この救いを味わう得るため の儀式が決まってるんです。洗礼式であるとか聖餐式であるとか、いろんな式があるんです。そのうちの一つがこの許しの秘籍というものなんですね。だからカトリックの信者さんはあの部屋に行って、で司祭さんとかに入ってもらって、実は私昨日、一人で、もらったお菓子を食べてしまいました。家族に分けずに食べて、そのまま袋も捨ててしまいましたとかですね。まああれですよ、全部告白しなきゃいけない。でも気に入らない司祭の時にはこれは言わないとかあるそうですけどね。でも基本的には告白するんです。でこの教会にはね、なくてよかったなと僕は思ってますよ。皆さんがね、毎日私のとこ来てね、罪の告白されたら私身が持ちません。勘弁してくれって言いたくなりますね。で、まあ、一般的にプロテスタントの教会では牧師や司祭というか牧師に対して告白はしないですね。もう皆さんがそれぞれに神様に告白をしてくださればいい。まあ、それは口に出さなくても心に思い描いて心の中で言ってもいいと思いますけれども、でもやっぱりこの聖書の中には、まあこの後でも見ますけれども、罪を言い表すということは大切だと言ってるんですね。でこれはね、私この、まあ、カウンセリングの仕事していることもあって、やっぱ言葉の力っていうものは特別なものがあるような気がするんですね。カウンセリングに来る人がその自分のいろんな辛いことやしんどいことを、まあ、持ってはいるんだけれども、それが自分の言葉でこう表現できるとですね、それだけで解決に向かえるんですね。不思議な、本当に不思議なことですね。で言葉にするっていうのは、神様が言葉を私たちに与えてくださいましたから、ね、神は言葉によってこの世界をお作りになったし、言葉であった方が人の姿をとって私たちの国に来てくださった。だから私たちのはこの言葉っていうものは、その単に、コミュニケーションのツールだけじゃなくて、これ神様に発していくときにはですね、やはり神からの特別な力がそこに、あるんじゃないかと思います。でダビデはそのことを 実行していったんですね。一つ一つ罪を告白していった。その時はあなたは私の罪と過ちを許してくださいました。これおそらくね、ダビデは驚いてるんですよ。その時、それまでこの神様の両手が彼の肩をぐっと押さえつけているような、なんかそういう重圧に彼は苦しんで、もう骨の髄まで疲れ果てていたんだけれども、もうそのあえぐような息の中で一つ一つ罪の告白をしていくとですね、次第に心は解放されていく。あ、許されてる。あ、神様は私の背きを覆ってくださってる。こんなに私はたくさん罪を犯したけれども、神様はこれをいちいち数えておられないんだっていうことを感じていったんだと思うんですね。なぜ彼は罪を告白することで許しを感じることができたのかというと、実はダビデは本当の理由を知らないんです。この時なぜ罪を告白して彼が許された実感を持てたかっていう、その理由を知らないんですね。なぜかというと、歴史上まだ起こってないからですね。イエス様の十字架が、ダビデが罪を許されたのは、この彼が歌ってから千年後のイエス・キリストのカルバリの十字架によって起こったことです。時間的に言うと千年も後のことですけれども、でも神の歴史においては最初の人アダムから最後の人、誰になるか分かりませんけれども、最後の人まで、その全ての罪をあの2000年前のイエス様の十字架が背負ってるわけです。十字架の後で生きている私たちや新約聖書の著者たちは、イエス・キリストの十字架によって罪は許されたということを歴史的な事実としてはっきり知ることができますが、それより前の人たちは知らないんだけれども、どこか憧れてるわけですね。どこかで待ち望んでるわけです。ダビデもその一人で、彼はイエス様の十字架を知らないんだけれども、でも罪を告白していく中で自分の罪が許されていくっていう実感を味わっているわけなんです。そのことがこの新約聖書にははっきり書いてありますね。ヨハネの手紙1の1章9節に、自分の罪を公に言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、罪を許し、あらゆる不義から私たちを清めてくださいます。公に言い表すと書いてありますけれども、毎週教会の前で皆さん立って並んで、今週の罪を告白しますなんてことは、その必要はありません。はい、もちろんこれは、隠すことなく神に申し上げるというような意味だと思うんですね。でも私たちがその罪を神に言い表すならば、神は信じて正しい方ですから、罪を許してあらゆる不義から私たちを清めてくださるのは、イエス・キリストの十字架の贖いによるわけです。私たちはこの御子において、その血によって贖われ、罪を許されました。それは神の豊かな恵みによるものですと、パウロはエフェソの1章7節で言っていますけれども、繰り返し新約聖書の中に述べられている真理、御子によって、その血によって私たちの罪は許されている。ダビデはそのことを知らないけれども、でも罪を告白するしたそのダビデに対して、神様は千年の時を超えてキリストの十字架の恵みを適用しておられるわけです。だから彼は許された実感を味わっている。まして今私たちはこの十字架のこちら側にいるわけだから、罪を告白して神様の許しを得ることを何の疑いもなく得ることができているわけですね。その後、最後のところで、この後半のところでダビデは罪を許された人の幸い、確信を述べています。あなたの慈しみに生きる人は皆あなたを見出しうる間にあなたに祈ります。大水があふれ流れる時にもその人に及ぶことは決してありません。あなたは私の隠れが、苦難から救ってくださる、苦難から守ってくださる方、救いの喜びを持って私を囲んでくださる方。罪許された者は神様に祈ることができる。慈しみに生きる人は皆あなたに祈る。この私たちの祈りは、どんな小さな祈りであっても 神のもとに届いている、お賽銭あげなくても柏で打たなくても山奥の遠い遠い秘境の寺院に行かなくても、どこで、私たちが祈っても全部神様に届いている。なぜかというと罪が許されているからです。咎が許されて背きが許されている。もう神様と私たちの間には何も妨げるものがないから、どんな祈りでも神様に届いている。そして私たちは守られている。大水があふれ流れる時にもその人に及ぶことはない。これはその物理的に災害に遭わないとかそういうことを言ってるんじゃないんですね。私たちの魂のことを言ってるんです。この地上で生きていれば事故や幸いや災いや病気はいくらでもあります。でも私たちの魂は決して神の前に見捨てられることはない。決して押し流されることはない。そして私たちの苦難から神は守ってくださる私たちの隠れ家であると、救いの喜びを持って私を囲んでくださっている方だと。罪から救われ神との永遠の交わりに入れられてますから、私たちには何が起こっても自らを責める必要がないんですね。これがこのキリスト教のこの聖書の真理の最も素晴らしいところじゃないでしょうか。人間は何か自分に不幸なことが起こると自らを責めるんですね。自分の中に何か原因があるんじゃないかと思う。でも、 もう私たちはそれをする必要がない。イエス様が全てそれを背負ってくださっているので、私たちは過去を見る必要がありません。神は私たちの咎を数えない。だから救いの喜びが私を取り囲んでいるんだ。で、この最初のところですね。いかに幸いなことでしょう。背きを許され罪を覆っていただいた者はいかに幸いなことでしょう。主に咎を数えられず心に欺きのない人。心に欺きがないというのは自分に正直であるということですね。そして素直に罪を告白し神様の許しを求める者を神はあふれるばかりの恵みを持って許してくださる、覆ってくださる。もう過去を見る必要はありません。神の恵みの中に私たちは生きることができる。だからアウグスティヌスはこの歌を病床の壁に書いたんです。この歌を読みながら、ああもう私と神様との間を妨げるものは何一つないんだと。だからパウロは、ルターはこれをパウロの詩篇と呼んで最高の詩篇だと言ったんです。この信仰があるから私たちは微動だにしないんだと。どこで何が起こっても何も恐れる必要がないんだ。幸いなことでしょう。罪を許され、背きを許され罪を覆っていただいたものはって言ってですね、私たちもこの幸いを味わっていきたいと思います。お祈りいたしましょう。恵み深い私たちの天の父なる神様、今日も共に詩篇の恵みをいただくことができましてありがとうございます。あなたは私たちがあなたの前に正直に告白をする罪を喜んで聞いてくださり、そしてそれらをすべて許してくださいます。もちろん私たちは自分の罪をすべて自覚しているわけではありません。自覚していない罪の方が多いかもしれない。でもあなたはそんなことは問われません。私たちの姿勢、心を欺きなくあなたにまっすぐ向かう、その心をあなたは喜んでくださり、十字架の恵みをどこにいても適用してくださいますから感謝をいたします。与えられているこの幸いをもってこの週も、そしてこの地上の残された日々を私たちはあなたの救いに取り囲まれている喜びをもって歩むことができますように。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。